相場の動きを完璧に予測したはずなのに、いざエントリーした瞬間に価格が逆行して損切りに遭う。
ええ、よくあることですね。
で、その直後に自分の予想通りの方向へ相場が大きく動いていって、とてつもなく悔しい思いをしたことはありませんか？やっぱり方向は合っていたのにって、画面の前で頭を抱えた経験、リスナーのあなたにも一度や二度はあるはずです。
ああ、痛いほどよくわかります。そして断言しますが、それはあなただけではないんですよ。
運が悪いわけじゃないんですよね。
はい、違います。実はそれ、相場の世界においてトレーダーの 99% が陥っている、非常に典型的な罠なんです。方向性は間違っていないのに、タイミングのわずかなズレで流動性として駆られてしまう。これには明確な構造上の理由があるんです。
なるほど、構造上の理由ですか。というわけで、今回の深掘りでは、まさにその悩みを解決する画期的な資料に飛び込んでいきます。今回取り上げるソースは、時間軸の同調と構造という非常に実践的なトレード解説の動画です。
はい、タイム&ストラクチャーというタイトルのものですね。
ええ、そうです。今回のミッション、それはタイムフレーム、つまり時間軸のアライメントという概念を徹底的に解剖することです。複数の時間軸の情報をどう結びつければ、早すぎるエントリーや忌まわしいストップ狩りを回避できるのか。よし、これを紐解いていきましょう。
よろしくお願いします。まず、このソース資料の根底にある最も重要な前提からお話しますね。それは、相場はフラクタルであるという事実です。
フラクタル、自己相似的ということですね。
ええ。リスナーの皆さんも、上位足の環境認識が大事なのは、耳にタコができるほど聞いているはずです。日足が強気なら4時間足を確認し、1時間足が強気なら15分足や5分足をチェックする。
まあ、ここまでは誰もが知っているセオリーですよね。マトリオーシカみたいに、大きな箱の中に中くらいの箱があって、さらに小さな箱があるみたいな。
まさにそのマトリオーシカのイメージです。大企業の CEO である日足が事業拡大を宣言しても、現場のマネージャーである5分足や1分足が実際に動いていなければ、計画は失敗するのと同じなんですよ。
わかりやすいですね。でも、実際のチャートを目の前にすると、例えば1時間足の強力なフェアバリューギャップに価格が到達した瞬間、焦って1分足を開いてしまう。
そうなんですよね。
で、最初の陽線で出た瞬間に、ここだと言って飛び乗ってしまう。このミクロとマクロのズレが今回の最大のテーマなんですよね。でも、ちょっと意地悪な質問をしてもいいですか？
もちろんです。どうぞ。
もし1分足の最初の反転を無視して、5分足での明確な反転や構造のブレイクをじっと待っていたら、一番おいしい最初の大きな動き、つまり初動を逃してしまうんじゃないですか？
多くの人がそう考えますよね。
多くのトレーダーが1時間足のサポートに触れた瞬間に1分足で飛びつくのって、その置いていかれる恐怖、いわゆるフォモがあるからですよね。
非常に鋭い指摘です。そして、その初動を逃したくないというトレーダーの大衆心理こそが、スマートマネーのストップ狩りの養分になるんですよ。
養分ですか？
ええ。ソース資料では、上位足の重要レベルに触れた直後の最初の動きをマニピュレーション、つまり操作の動きと呼んでいます。
操作されているんですね。
はい。上位足のレベルに到達したからといって、すぐに相場が反転して真のディストリビューションが始まるわけではないんです。最初の1分足のサインで入った人たちは、もう一度価格が下がってきた時に損切りをさせられます。
うわ、それがストップ狩りですね。
その通りです。そして、その損切りの注文が大口にとっての真のエントリーの流動性になるわけです。
なるほど。つまり、大口は私たちがフォモで飛びついて、その後パニックになって投げる損切り注文をよだれを垂らして待っていると。
ちょっと言葉は悪いですが、仕組みとしてはそういうことです。
だとしたら、私たちは具体的に何をどう見ればいいんでしょうか？直感や最初の1分足の反応で飛び乗るのがダメなら、どうやって安全な波を確認すればいいんですか？
答えは、構造の検証を行うことです。バリデーティングストラクチャーですね。ソース資料では、オーダーフローの反転を確実に捉えるための具体的なアプローチが提示されています。
具体的なアプローチ、気になりますね。
まず、大前提として、タイムフレームの同調を厳密に守ることです。1時間足の重要レベルにヒットしたのなら、いきなり1分足でエントリーするのではなく、まずは中間の5分足でのインバースを待つべきなんです。
いきなり1分足を見るんじゃなくて、まずは5分足で確認すると。階層を1つずつ降りていくわけですね。
その通りです。1時間のレベルには5分足での確認、これが同調の第一歩です。そして、 ここからが核心なんですが、さらに強力な再スイープの確認というプロセスが入ります。
再スイープ、リスイープですね。
はい。上位足のレベルにヒットした際、焦って最初の上昇でエントリーするのではなく、価格が一度下がり、例えばロンドン時間につけた安値などをもう一度下抜けるのを待ちます。これが再スイープです。
つまり、最初の反発でロングを持った気の早いトレーダーたちのストップロスをもう一度刈り取りに来る動きですね。
ええ。その再スイープによって、下値の流動線を完全に吸収しきった後、価格が反転してクリーンな新しい波、いわゆるトレーディングレッグを作り出すのを確認するんです。
なるほど。
これこそがストップ狩りが終わった後の最も確率の高いエントリーポイントになるんですよ。
ストップ狩りを回避するどころか、ストップ狩りが終わって燃料が満タンになったのを見届けてから、悠々と安全な船に乗る感覚ですね。
まさにその表現がぴったりです。
ここからが本当に面白いところなんですよ。ソース動画の中では、実際のチャートの日付を使った具体的なケーススタディがいくつも紹介されています。まずは6月23日の事例から見ていきましょう。
はい、6月23日の午前9時のチャートですね。
このチャート、再スイープを待つことの威力が非常によくわかりました。
この時、価格はロンドン時間の安値をスイープし、同時に1時間足の強気なフェアバリューギャップに見事にヒットしました。
ちょっと想像してみてください。1時間足チャートの明確なサポートにあたり、1分足チャートでは少しだけ反発の兆しが見えた。私を含め多くのトレーダーが、そこを打った、早く乗らなきゃと歓喜してロングを入れてしまう場面です。
しかし、ソースの解説者は決してそこでは引き金を引きません。なぜなら、クリーンな波がまだ形成されていないからです。
案の定価格はもう一段下がりましたよね。
はい。ロンドン安値を取った直近のローソク足を再スイープしました。ここが真の転換点でした。
動画内ではこれはメカニカルロングと呼ばれていましたね。このメカニカルという言葉のニュアンスがすごく重要だと思いました。
そうですね。メカニカルと呼ばれているのは、そこにトレーダーの裁量や感情、つまりそろそろ上がりそうだなといった予測の余地を完全に排除しているからです。
感情を挟まないからメカニカルなんですね。
ええ。上位足のレベルへのヒット、直近安値の再スイープ、そして買い足での明確な構造のブレイク。この3つの条件が機械的に揃うまでは絶対に引き金を引かないというルールの徹底です。
この6月23日の事例では、再スイープの後に1分足や5分足での反転をしっかり確認してからエントリーし、見事に大成功を収めていました。
完璧なセットアップでしたね。
はい、大きな反転ポイントで再スイープを待つことの威力がよくわかりました。でも相場がすでに明確なトレンドを描いているときはどうでしょう。逆張りではなくトレンド継続を狙ったのが6月20日のショートの事例でしたね。
ええ、環境認識が全く異なるケースです。この日は前日の高値とロンドン時間の高値という重要な流動性を上抜け、上位足が明確に弱気に転換したことを示唆していました。
ベアへの転換ですね。
しかし、ここでも解説者はすぐにはショートしません。上位足のシグナルが出たからといって無防備に飛び込むのはやはりギャンブルだからです。
トレンドが出ていると分かっていても待つんですね。具体的に何を待っていたんですか？
5分足のフェアバリューギャップへのプルバック、つまり戻りです。価格が一直線に落ちていくのをただ見送るのではなく、5分足のレベルに価格が戻ってくるのをじっと待ちます。
しっかり戻りを待つわけですね。
はい。そしてその5分足のギャップに価格が到達したところで初めて1分足を開き、1分足レベルでの反転を確認してエントリーの引き金を引きました。
ターゲットの選び方も秀逸でしたよね。
ええ、ターゲットは下方に溜まっているロンドン時間とアジア時間の安値でした。これは誰もがストップロスを置いている非常に明確な流動性のプールです。
上位足の弱気な環境認識、5分足のプルバックという中間地点の確認、そして1分足の精密なトリガー、これらが完璧に同調した、まさにスナイパーのようなトレードでした。
しびれるようなトレード展開ですよね。
本当に。そして3つ目の事例、6月18日、個人的にはこれが一番トレーダーの心理をえぐる忍耐力の究極のテストみたいな日でした。
同感です。この日はいわゆる低い抵抗の流動性が溜まっている状況でした。価格が複数の安値を次々とスイープしていき、非常に強い反発を見せたんです。
リスナーのあなたも経験があるはずです。目の前で価格が V 字回復していく強烈な動き、ほら見ろ、やっぱり上がった、今すぐ買わないとってマウスを握る手に汗を握る瞬間です。でもソースの解説者はこの強い反発を見送りました。これはなぜですか？
なぜなら そこには明確な波が存在しなかったからです。確かに価格は上がっていましたが、それは構造を伴った上昇ではなく、単なる乱高下に過ぎませんでした。
なるほど、ただの乱高下。
プロフェッショナルは値動きのモメンタムだけでは取引しません。自分のセットアップの条件に合致していなければ、どれだけ価格が伸びようと手を出さないんです。
ものすごい自制心ですよね。目の前で利益になるかもしれない動きを見逃すわけですから。
しかし、その自制心こそが彼を生き残らせているんです。彼は1時間足の環境を確認した後、焦らずに5分足のプルバックを待ち、さらにそこで1分足の反転を確認するというプロセスを踏みました。
1時間から5分、そして1分という完璧な同調ですね。
ええ、その同調を経てから初めてエントリーしました。結果はリスクリワード1対3の素晴らしいトレードになりました。
強い反発という現象に惑わされず、構造の同調という証拠が揃うまで待った甲斐があったという最高の見本ですね。
はい。そして最後、4つ目の事例として6月16日のチャートも紹介されていました。
この日は1時間足が完全に強気で、誰が見ても今日は買いだという日でしたよね。
強いトレンドの日でした。
でも結局価格は下にある未消化の30分足のギャップまで落ちてこなかった。つまり彼が設定した買い足での同調の確認という前提条件が満たされなかったんです。結果どうなったかというと、
彼は何もしませんでした。エントリーしなかったんです。
ここにこの動画全体に通じる最も深い教訓がありますよね。
はい。相場がどれだけ分かりやすく見えても、自分の設定した同調のプロセスを経ない限りは決して手を出さないということです。
リスナーのあなたにもこれはぜひ肝に銘じておいてほしいポイントです。買い足での確認が取れなければ見送る勇気を持つ、エントリーしないという選択も立派なトレードなんですよね。
その通りです。
何もせずにチャートを閉じるのは退屈で、まるで自分が市場から取り残されたような気分になるかもしれません。でもそれこそが資金を守り、次の確実なチャンスに備えるための最強の盾になります。
これをより大きな視点に結びつけて考えてみると、このソース資料が教えてくれる最大の価値が浮かび上がってきます。
最大の価値ですか？
それは単なるチャートの読み方やエントリーの小手先のテクニックではありません。全体像の文脈を把握した上で、ミクロな事実がそれに完全に同調するまで待つ忍耐力、そして条件が揃わなければ見送る規律そのものです。
規律、耳が痛い言葉です。
私たちは常に目の前の1分足の激しい動きや SNS のノイズによって即座に判断を下すよう聞かされているからね。
確かに1分足の大きな陽線を見ただけで、相場全体のトレンドが転換したと錯覚してすぐに感情的な反応をしてしまう。でもこの深掘りを聞いてくれたあなたなら、もうそんなトラップにはかかりませんよね。
ええ、もう大丈夫なはずです。
単なる FOMO や最初の操作された反応だけで動くことはなくなるはずです。上位の大きな枠組みと下位の具体的な証拠がしっかりと一致したとき、初めて行動を起こす。あなたは今日そのための非常に強力なツールを手に入れたんです。
はい。そしてこれを単なる知識で終わらせないために、ソース動画の最後で発信者は視聴者に対して非常に実践的な宿題を出していました。
おお、宿題ですか？
ええ、上位足の重要レベルにヒットした後、買い足が同調して反転した例をご自身のチャートで3通探してくださいというものです。
3通探すんですね。
過去のチャートを遡り、自分で手を動かして検証して初めてこのアライメントという概念が血肉になるというメッセージです。
素晴らしい宿題ですね。リスナーのあなたもぜひ今今週にでもチャートを開いて探してみてください。そして最後に少し視点を変えて、このフラクタルと同調という概念をあなた自身のトレードへの向き合い方に当てはめてみましょう。
興味深い視点ですね。
相場はフラクタルですが、あなた自身のトレードシステムはどうでしょうか？あなたは資金管理を徹底し、優位性のあるところでしかトレードしないという自分自身の大きな上位足のルールを持っているはずです。
ええ、誰もが最初はそういう目標を立てますよね。
トレードや待てずに手を出した1回の浅い損切りという買い足の行動は、果たしてその上位足のルールとしっかり同調していますか？
それは非常に痛いところを突く問いですね。
チャートのタイムフレームの同調を探す前に、まずは自分自身のマクロの目標とミクロな行動の同調を見直す必要があるのかもしれません。次に大きな決断を下すとき、相場のように下位の証拠が揃うまで待つ、あるいは自分の行動が上位の目標と同調しているか検証することで、人生における早すぎる損切りを防げるかもしれません。
全くその通りだと思います。
あなたの人生のタイムフレームは今同調していますか？ ぜひ次にチャートを開く前に少しだけ考えてみてください。今回はここまでです。また次回のサボりでお会いしましょう。